QIC
パラチルでございます。今日はですね、ナナナンとゲストの方をお迎えしております。令和新選組、大島九州男さんです。ようこそいらっしゃいました。
いや、ありがとうございます。
いや、このね、 FMC 九州の新鍋 FMC スタジオというこのめちゃめちゃ狭いこのスタジオによくぞ来ていただいて、わかりましたか、この場所が。
いやいや、もうちゃんとご案内をいただきましたね。
あ、素晴らしい。地元の案内役ボランティアの方、
ありがとうございます。
いや、なかなかね、ここにたどり着くだけでもえらいことなんですけれど、いやいや、本当に来ていただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
ピンク色の令和の車で九州中を今走り回ってる大島九州男さんであります。1961年6月11日生まれ。
そうです。
ですよね。はい。福岡県直方市のご出身ということでございまして、今ね、本当に九州暑くなっております。そしてこの秋にあるのではないかと言われている選挙に向けての活動、行動だと思うんですけれど、どうですか、この手応えとか、そういったものってのはどういうふうに受け止められておられますか。
いやいや、私は2003年2005年って2回麻生さんと戦ってるんですよ。
はいはいはいはい。
まあその時はですね、相手は総務大臣、そして総理を狙うっていう、ここにインフレ傾向だったんです
ね。はいはいはい。
で、今ですね、僕らこう回りますと有権者の方からね、いや、あの人もいいのにねとかねまだ出るのなんていう、なんかデフレ傾向であります。
で、2回戦われて、で、その2回目やっぱりその票も伸ばしてますよね、大島さんもね。
そうなんです。2005年の郵政解散とか言って、
はいはい、
まあ、あの時はもう自民党追い風ですからね。で、私の時は当時4市16町あったんですけど、直方仲間っていう市があるんですね、はいはい、4市のうちの2つはね、新聞がね、はい、大島リードって出したんですよ。そしたらね、一晩でね、麻生さんのポスターがブワーッと大型仲間貼られて、1週間北村弁護士とか、あの行列のできるあの弁護士が1週間野方仲間をうろうろしたっていう、とんでもないね。
銭持ってますからね、やったやった、もう、
ね、大変ですよ。
まあ、でもあれですよね、ぶっちゃけあれだけその仕事で食っていけてるわけですから、もう政治から引退なさってもいいんじゃないですか、あの人は。
あの方はね、政治家ではなくて、政治屋さんなんです
よ。あ、やっぱり政治屋なんですね。
っていうのはね、何かっていうと、もともとの麻生家っていうのは、まあ、炭鉱やってたね。
はい、そうですね。
で、当然その炭鉱で閉山になった時に、貝島炭鉱だとかいろんな地域の炭鉱は、
はい、
保証でみんなしぼんでったり潰れてった。
はいはいはいはい、はい、
ところが政治力で無視力という指定を受けて、
はいはいはい、
財産全部残した。
はい、
そして牡丹山に国道を通して、そして開発って、麻生開発とか、そういうところが全部開発したりとか、
はいはい、
だって株式会社の病院ずっと持ってたんですからね。
そうですね、そこはね、
うん、で学校を作るわけですよ、病院学校ね、はいはい、そういうのは全部国の補助金が出るわけですから、
はいはい、
全部税金でやってるわけですから、
大したもん。うまいことやってますよね
大したもん、
だからもう本当福岡で麻生っていう文字は本当どこででも見れる文字になっちゃってますからね。だから麻生太郎知らなくても麻生って文字は知ってるわけですよ。
麻生なんて言って
そこへそのまあね、ドンと行こうという大島さんなんですけど、元は民主党にいらっしゃって。
そうです、もともと私は民主党に入って、民主党が民進党という名前になって、そして国民民主という名前変わったんですね、はい、だから私はなんで党変わったのとか、変わってないんですよ、そのまんま私は変わってなく、それで新立憲と新国民がこう合併するときにそれぞれ回答したんですよ、
はいはいはい
はい、回答して私はもう党籍がなくなって、
はい、
そして令和に入った。
なるほど。
だからね、離党したことがない。
ああ、要は政党 その看板だけが変わったって感じですよね。
そうそう
そう、今回その令和に、
はい、
その山本太郎率いるあの令和にっていうのは、まあもちろ ん、 なんか国会時代もともと山本太郎さんとまあ親しくなさってたって話は何回か私もどっかで凱旋とかで聞いたことあるんですけど、だからといってその鞍替えっていうことはやっぱり相当な覚悟がいることだと思うんですけれど、そこら辺はどうだったんですか。
あのですね、
ええ、
まあ山本太郎さんが、ええ、 小沢さんと一緒になる時とかにも、まあ、僕に相談があったりとか、そういうそのことあるごとに相談があったんですけど、まあ令和作る時はね相談はなかったですが、
あ、そうですか。
そうそう、はい、彼が、その2019年の7月の選挙の前の6月ぐらいに、はい、小島先生令和から出てくださいよって頼みに来たんですよね、はいはい、私のところに。って私はね、立憲にも行かなかったの。
はいはいはい。
だから立憲に行っとけば当選できるだけの票はもらってるんで、バッチつけようと思ったら立憲に行ってんです、はいはい、でもまあいろいろね思うところがあり、はい、それで行かず、はい、国民民主で筋を通して民主党で行ったわけね、
はいはい、
いやだから太郎ちゃんそら俺立憲にも行かなかったんだからさすがにあの令和には行けんよと言って、まあ、断った経緯がある、
はいはいはい、
だから太郎さんとしてはいやいや大島先生はねバッチをつけるチャンスを2回蹴ってると、うん、立憲に行くのとうちに来るのとね、まあまあそう言われるんだけど別にバッチをつけるために僕なんか政治をやってるっていう気がないので、はい、麻生さんと戦う時も結局選択肢がないからってんで、あの当時私が2003年5年は選択肢となるって言って出たのね、
はいはい、
まあ、その当時はもう40何歳ですから、私ももう還暦になりましたね。
あ、そうか、そうですよね。
そう、まあ、12年国会にいましたから、
はいはい、
で、まあ、あの田野ちゃんが落選して私も落選して、それで野党共闘の話をいろいろしないといけないから、大島先生それやってくださいよって頼まれたんで、はいはい、いや僕も太郎ちゃんにそういう縁があるからいやいいよってじゃあやろうかっていうふうになった時に国民民主に離党をするっていう言いに行ったの、
はいはいはい、
令和のこういうことやるからって言ったら、はいはいはい、離党しないでやってくれって言われて、
はい、
だから私は国民民主と令和の、あのいろんな仕事を一緒にやってた。
ああ、じゃあ同時進行だった
の。そうそうそう、面白いでしょ
できるんですね、そういうこと。
いやいや、それはだってそうやってくれって両方がそう言われて、で結局ね僕は、あの公募が当時300人ぐらいいたんで、
はいはい、
代表にね、令和で小選挙区で勝てんのは太郎さんしかいないだろうから、うん、あとは安倍麻生菅小泉とか、ね、結局そういう候補者を立てれないね、うん、野党が立てないような、
はいはいはい、
ビッグネームに、はいはい、あえてぶつけて、小選挙区ではね入れられないけど、うん、周りでなんとかもう麻生嫌いとかね、あれもう大嫌いとかいう人が、その各ねいろんな地域で比例票を入れてくれて、そして令和がブロック11ブロックありますから、
はいはい、
そこで一人ずつ当選させるような、そういう戦略でいこうよって言って、私にはそれで公募の面接を私がずっと全国始めたんです、
はいはいはいはい、
それで安倍新蔵さんと戦うところに竹村君を私が面接で発掘してきたんです。
はいはいはい。
そう。
竹村さん頑張ってますね。
いいでしょ。
いいですね。
大石さんもいいけど。
もう みんな熱い人で、ちょっと熱すぎる人たちが熱苦しいって時もありますけど。
ね、
でもまあ、でもまあ、大石さんあのもそうですけど、そしてその皆さん、そのいろんなキャラクターがいて、それを皆さん、面接なさったってことですか。
本当ね、だから僕は公募の面接をしたんで、はい、大石さんは面接してない。ただの人はほら、もうすでにな
んか、ね、まあまああの選挙出たりしてましたからね。
そうそうそう、だからもうまるっきりの新人さん。
あ、なるほど、
うん、令和に縁のない、
あ、それまで全くそのそうそうそうそう政治の世界にはいなかったような方、
う
ん、はいはい、というところですね。
だから大池さん、静岡の大池さんもそう、はい、
あ、なるほど、
うん、だからそうやって、まあ、上がってきた人たちね、
はいはい、
それから、まあ、太田和美さんとかはね僕らほら、ご縁が深かったから、まあ、和美ちゃんなんかからも、まあ、手つないだりとかね、
はい、
まあ、そんな陰役をやってたわけですよ、ね、で私は衆議院選挙やる気はもうまるっきりなかったから。
あ、そうなんですか。
そうなの、そうなの、うんうん、だから陰役でやるねって言って、だから共産党の小池さんなんかにも、まあ、僕衆議院選挙出ませんからそういう調整しますって言って、
はいはい、
ああどうぞどうぞって言っていやいや結局、その私が国民民主なのに令和のね、そう野党共闘の話するって言ったら他党がね、その乗ってこないだろうから、
なるほど、
で太郎ちゃんに言ったら太郎さんが、その共産党の小池さんも民主当時立憲か立憲の長妻さんも、いいって言ってるからやってくださいよって言われたそうそうそう、
はあ、
だからそんなあれもあって、ね、小池さんには私衆議院選挙出る気ないからって言ってて、で私あの都議選だとか、
はい、
あ都知事選挙、
はい、
それから都構想ね、
都構想もそうですね、
ああいうところ全部こう行ってボランティアするわけですよ、ビラ配りの、
はいはいはいはい、
だからあの太郎さんチームの、あのスタッフいるじゃないですか、 私のことをビラ配りのうまいおじさんと思ってたみたいだからね。そうそう、
もう一ボランティアの人だと。
そうそうそう
そう。あ、まあ、今日いいよねあのおじさんっていう。そう
そう、あのビラ配り上手ですねみたいな。いやいや本当それでずっとやってて、
ベテラン議員捕まえて何を言ってるんだったんです
か
ね。
いやだから議員と思ってない。そうそう。でそんな流れの中で、結局ほら去年の10月頃もうそろそろ選挙だとか言って。その麻生太郎と戦うやつがいないわけですよ。
はいはいはいはい、
ね、
ええ、
そしたらボランティアの皆さんが一生懸命あれだけ頑張ってるのに、ええ、俺は高みの見物するわけいかないなと。
まあそれまでねいろいろ作戦も考えいろいろやろうとしてて、自分だけ遠くから見てるわけにはいかん。
そう、ええ、それで、ええ、自分が何が一番自分が貢献できるかと思ったら、はい、それはもう麻生太郎と戦うのが一番私は貢献できるなと。
ということは今度3度目の戦いです、直接対決、
麻生太郎と戦う男、
戦う男ですよ、は
い、もうそういうキャッチフレーズでもうやろうと、あのこういうボランティアの皆さんに触れてなかったら私はそういう風になってないんです。
もちろんね、だからボランティアの方にこう協力していただいて熊本今回ってるということなんですけど、
ね、ああいう人たちが一生懸命頑張ってるのに、俺がやらないってわけにいかないよねっていう。
なるほど、
ボランティアに触れてなかったら私はこの選挙やってない。
ああ、そう
そうか、本当そう、頭下がりますよボランティアに。
やっぱね、そう、私もまあそのね、いろんなボランティアの方とお話しする機会もあるんですけれど、暑いですよね。もう、まあ、さっきも言ってましたけど暑苦しいぐらい暑い。でこう本当にあのこう政治に対して真面目にこう考えてたり、あるいはこう自分の生活に密着して、その等身大のその目線で見てるっていうのはすごいなと思う時があるんですよ。木田さんなんかどうですか、あの時々あの凱旋とかご覧になったりしてるじゃないですか、あなたは、は
い
は
い、いや、やっぱりあの、気合とですね、あの、やっぱりあの言葉からあのなんかもう本当に誠意というか、ああいうのが伝わってくるわけですよ、他の人たちを見てるよりかは全然全く、もう全然差が
他の党よりも
ってことですね。そうです、そうです、なんかあのパワーを感じて、やっぱこの人たちがやっぱ変えてくれるんだなっていうあの強いあれが、なんか、いただいてる、
いただいちゃってましたか、
いただいてるって感じですね。
まあね、だからこういうその皆さん本当あの手弁当で参加しているボランティアの方々なんですけど、その姿を見て大島クスオは動いたぞというところですね。
そうですね、本当ボランティアの皆さんと触れてなかったら僕はあんな面倒くさい麻生太郎とかそばでやり
やっぱ人ですよね。そういう人ですよ、やっぱ人、人力。
でも実際どうですか、そのまあ福岡八区という、あの能方とかあの地域、いわゆる筑豊と言われるところを中心とした選挙区、依然、あ、でもあれ麻生太郎って来るんですか、選挙活動みたいにして実際地元には。
いやね、地元にね、入ると票減らすから来るなって言われて、
下手なこと言いそうだし、
そうそうそうそう。だからもうね、あの出陣式ぐらいの時にニコッとしてそれで終わりですよ。
なるほど、
そうそう、いやあの人は ね、皆さん有権者と写真撮る時の笑顔はすごいですよ。
いや私も何回か見たことありますけど、あの普通ねマスコミの前だとぶっちょうずらしてるのに、
そうそう、
なんか本当ちょっと、なんかいやキュートなおじさんになってるの
よ。全然違うよ、
そうなんですね、
だからやっぱなんかそれまでいけすかねえなこの辺の内口のじじいとか思ってるのが、なんかちょっと
取り込まれるんだ、
ちょっとこの人だったらいいんじゃないかと思わせる何かありますよね。
もうあの笑顔はね、どっから作れるのみたいな。
どうします、あのクスオさんも笑顔をどうやってこう写真これから撮るとかって。
そういうのは下手くそなんですよ。あの人はだからやっぱり表裏があるってことですよ。私はあんまりそういうの、
なるほど、
表裏がないから、
いつもと同じ等身大の大島クソでございますと、これを見てくれっていうところですね。
そうな
んです、確かにね、あの大島さんの演説を何回か私もまあ映画、はい、あの映画じゃない動画とかで見たり、あの聞かせていただいてますけど、やっぱねうまいですよ。うまいっていうか、本当に分かりやすい、あのまあぶっちゃけ言うとね、山田太郎さんってものすごい誠実でこう丁寧にこう説明をしていくので、いいんです、いいんですけど長い。ぶっちゃけ言うとなんかギュッと縮まれば 2,3 分で終わるような話が10分ぐらいになったりする時はあるわけですよ。ところがね、大島クスオさんの話を聞くとやっぱりね、2,3 分で分かる。
あ、
これはやっぱりね、その長年議員をなさってきたそのやっぱりその生活の中で培ってきたものだろうなとは思うんですけれど、その令和新選組ってやっぱりそういうプロって言ったら変だな、その、あのベテランの方がどうしても少ないので、その中でやっぱりその一番こう 重鎮重いっていうか、まあ、ともかくもう一番こう頼りになる、おじさんっていうイメージは僕は持ってますけどもね。でやっぱりその主張なさっているいろんな政策、そしてこれから令和新選組のマニフェストとかも固まってくるんだろうなと思ってるんですけど、そこら辺でやっぱり今一番こう訴えたいところっていうのは何かございますか。
やっぱりね、僕らまあ民主党政権時代に消費税上げてるわけですよね。
そうですね。
だからね、あれってもう党が決めたらね、もう僕らはもう賛成してざるを得ないようなっていう、まあ、そういう仕組みじゃないですか。はいはい、これでそれに反対して離党したりとか壊れていってるわけだけど、そういう信念を、ね、自分は行使してないわけですよ。私がね、そういう信念を行使したやつっていうのはね、水俣病の特措法を、
はい、
それこそ熊本ですよ。
熊本です。
松野信夫先生、
あ、松野信夫さん、
参議院のね、はいはい、先生が座長で、私は事務局長で、
は
いはい、水俣の人にいろんな話聞いて、水俣の人を全員救うそういう法律を作るって言ってやってきた、
はいはいはい、
ところがそこに自民党のチャチャが入って、その国対委員長だった山岡さんたちのチャチャが入って、結果的に自民党の窒素救済法案っていうのが、
はいはいはいはい、
まあまあ別名ね、それが通るようになった時に、はい、僕らは反対したというか、そういうことはあったのね、
はいはいはい、
だけど消費税は反対してないから。消費税は社会保障に使われますからとか言われて、あ、そうかみたいなね。ところが、ね、今消費税 10% になって、はい、7割が大企業の法人税の減税とか所得税の減税に使われていて、社会保障には2割しか使われていないと、こういう事実を知ったら、そらなくていいだろうと、ね、金持ちから取れと、まあまあこれはね、私は声を大にして言いたいですね。
やっぱ一番大きいところはその消費税廃止、
そうね、廃止することで大きく変わってきますよ。ほんでね、これね、まあ説明すると長くなるから簡単に言うと、はい、税金っていろんなものを抑制するために使ってるっていうふうにちょっと思ってもらうといいんですけど、何かというと、はい、タバコ税が上がりましたったら、はい、タバコ吸うの減らすでしょ、
うん、そうですね、
で CO2 が増えると嫌だからって炭素税に切り入れるでしょ、
はいはい、
ということは税金がそこに入るとそれって抑制されるんですよ、
はいはい、
ということはね、消費税っていうのが入ったら消費は抑制されるんですよ、
そうですね、
ね、だから税金ってそういう役割があるんだっていうのを分かってないと、はい、税金ってね、集めてそれで経済を執行させる、予算を執行するのに集めるもんじゃないんですよ、
はい、
これね、ちょっと考え方みんな変えないといけない、だから、予算を作りました、
はい、
そしたら初めて日本国が生まれました、予算作りました、はい、じゃあ税金集めてこれないでしょ、予算作りました、だから政府には通貨発行権という我々にない権限があって通貨発行するわけです、
はいはい、
そしてそこで経済回るわけです、
はい、
そしてそこで儲けた人とかいろんな人がいたらそこから税金もらう、それは翌年に確定してもらうっていう、そういう話でしょ、
はい、
だから税金っていうのはね、経済活動の結果なんですよ。
そうですね、
ね、
そうです、そうです。
だから政府が出してる通貨発行権というその財政出動というのは、その記録がまあ赤字国債という名前だからね、ちょっと良くないんだけど、
はい、
ただ単にその記録なんです、
はいはいはい、
だからそのことは安倍さんもこの間新潟で言ってんですよ。
言いましたね、
言ったでしょ、
言いましたね、あの野郎、
いや
今までと全然違うことを言い始めて
る。1万円は20円で作れるんですからとかどんどん出せば、ね、まあ、そうなんですよ。
もう令和の演説とか聞いてんじゃないかっていうぐらいの
そうだ、だからこれがあと2年ぐらい経てばみんなね、国民も分かるようになりますよってずっと僕は言ってた、
はいはい、
だからこれがね、安倍総理、麻生元総理も、うん、みんな同じこと言ってるわけだから、
はい、
山本太郎が言ってることと同じでしょっていう、
そうですよ、そうですよ、
国民にそのことが分かったら、いかに山本太郎がまともかってことが分かる、本当のことを言う人間かってことが分かる、
ズバリ真っ正直に本当にまともなことを言ってるお兄ちゃんですよ。
そうそうそう、
だから僕はそれを最初にまあ動画とかあと凱旋で知って、もちろん最初はね、色眼鏡ありで見てましたよ。そうそう、どうしてもメロリン級だと思ってでもそこからやっぱりね、ああ違うなというふうに思うし、でやっぱりその自分の買い物を 色の、まあ、何か買わなきゃいけないなっていう、例えば5万円ぐらいの何かを買おうとした時に消費税って考えるとちょっとうんざりするわけですよ、うんうん、いきなりその分1割上がるわけですから、うん、でだから逆に言うとこの消費税がなくなれば本当にあの日本全国で一斉に1割引きセールが始まるわけじゃないですか、うんうん、そうそう、一気に消費がこう活性化していくっていう、それを訴えてる令和っていうのは僕は好きで応援をさせていただいてるんですけど、
いやありがとうございます、
まあ、でもこれからまだまだちょっと暑い夏、うん、本当に大変な戦いが続くと思うんですけど、でも体力に自信ありそうですね、なんかあの思いますよね、見るからに丈夫そうに見えます
けど、ね、若い頃はもっと元気だったんですけどやっぱりね、あの還暦を迎えますとね、目も薄くなってね、だから無理しないようにして、
いや最初にね、今日私あえて今日誕生日から申し上げたんですけど、はいはい、だから60歳を迎えてらっしゃるということで、そう見えないですもん、
うん、見えないです、全然見えない、
若々しい、見えないですよ全然だからね、あのこれはもうこのパワフルな人がこの九州で頑張ってると、この令和新選組で、これはちょっとね本当にあの期待をしていただきたいと私も思うわけですよ。木下さん、今日初めてお会いしたんですか。今日
そうです、私は、はい、初めてお会いしてます。
あの感想を本人の前で言うなんてい
や、あの本当全然もう お若いですで、あのなんか本当あのパワーをみなぎる感じで、やっぱ日本を良くしようっていうもう思いがもう伝わってきますし、
麻生太郎とどっちがいいね聞いちゃいかんかそんなことは、ね、でもやっぱちょっとね、
いやもう戦っていこうっていうね、
いやでもちょっと福岡8区の人々ももうちょっと、うん、あの考えていこうよ、
う、ね、確かに
もうちゃんともうそれなんかあれ なんですかね、やっぱしがらみとかもやっぱあるんですかね、やっぱり ね地元の、
私全国回るじゃないですか、そうするとね、なんであんな人が通ってんのとか言われるわけですよ
思いますよ、
ね、いやだから言われる、それってうちの地元の人が入れてるわけでしょ、そらね選択肢がないっていう、
なるほど、
まあ、過去2回共産党が出てるんですよね、でその前は民主党が出たりとかしてんだけど、だから過去2回は、まあ、今言うように共産党だったらもう選択肢がないと、じゃあ私は今度選択肢になりましょうって言って今度出るわけですが、まあそのいろんな人と話するでしょ、そうするとね、企業だとか、周りの人からいろいろ言われるっちゃうわけですよ、例えばポスター貼るってね、で近所から言われる、とか、やっぱしがらみがあるわ
けです、やっぱあるんですよね、
押さえつけすごいですよ、だってうちは親父が鉄工所やってたので、あの鉄工関係にはすごく、野方はね、鉄工組合が100年を超える歴史があって、鉄工所すごいんですよ、でそこに僕らずっとねあれしてる仲間いっぱいあるわけでしょ、ところがそれで応援したりするじゃないですか、旗あげると親会社とか取引先に圧力かけて、だからこれと一緒だから今回コロナで居酒屋がね酒出すということ聞かねえと、ね、だから酒屋にプレッシャーかけてダメだと言わせようとして、それ酒屋言うこと聞かなかったら銀行に声かけて、この銀行に金をね、これ自民党のお家芸だから、
もうゴロスキと一緒じゃないですか、
その通りなんです、そういうところにあなたの一票入れていいのと、それを訴えていきますよ。だから私
ね
あの選挙で一票入れるってのは一票一心っていうのは、一票ってあなたの心ですから、あなたの代弁者を選んでるんだから、あなたの代弁者が麻生さんでいいのって、それを問いかけようと思って、
だからまさしく投票箱が一つの自分に対する鏡ですよ、それ入れるときにさあどう思って入れてるのかっていうことをぜひですね、まあ有権者の方々考えていただいて、あなたの一票というのは本当に重たい、重たい一票なんだってことをぜひ実感していただきたいというふうに思う次第でございます。今日は、ね、大島九州さんにこの狭くて暑苦しいスタジオに来ていただきましたけど本当にね、まあ、これからもまだあの戦いが続くと思いますけど、本当に元気で頑張っていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございます。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
嘘、ちょっとやってみなよ。
出んの本当。
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。ねえねえ、言ってよ。
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ。
やった
ー、いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。
世界のファッション、 玉金。